ミュゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密というわけで、京橋の駅地下直結東京スクエアに移った、新スタジオにね移った中央 FM を記念して新コーナー作ったわけです。6月から登場いただいているのはフリーマオフィスの中村舞さん、
よろしくお願いします。
また今月もよろしくです。はい、なんかね夏ですけども、はい、夏休みらしい夏休みもなく、
はい、
ね、走り回っている中村さんですよね。はい、毎月1回ね旬の映画ネタについてお話しようっていうんですけれども、はい、そう夏からこう9月にかけて面白そうな作品を、はい、今日も持ってきてくださったようで、
はい、まあこれはもう皆さん割とファンの方もだいぶ多くついていただいてるんですけども、うんうん、シリーズ3作目になります、うん、ウォーキングデッド
来た、
はい、ちょっと映画じゃなくてごめんなさいなんですけども、はい、
でも映画みたい、映画より映画、
映画ですね、
らしいですよね。
はい、うん、もう作りがすごく濃厚なので、
そうですよね、はい、だから映画より贅沢な感じがしますね。
そうですね。
細部に。
細部にわたって、はい、うん。で、この美術とかもすごいですよね。うん、作られているものすべてが。
そうです、はい。なんかね、廃墟と化した街でしょ、
はい、
街、はい、車でしょ、
そうですね。
から、その農園、ね、いろんなところに、はい、ほら、まあ、ウォーキングデッドはゾンビなんですけれども、言わずと知れた。
言わずと知れた。
ゾンビがいないところへいないところへ、やっぱりこう、アメリカ中を、
ね。そうですね。
ね、求めていくんだよね。
そうですね。はい。
一からね、ファンの私にとってはですね、はい、来ましたっていう感じなんですけど。
そうですね。ようやく、9月に。
はい。
はい。先行レンタル前半が。はい。
シーズン3の。
シーズン3です。やっとです。
そう。1では、はい、まあ、もちろん、そのね、最初だから、はい、家族とはぐれたね、はい、警官が、家族を探して、
はい、再会し、
そう。再会したまでだっけ？
して、ちょっと、また、中でもいろいろ、なんか仲間になった、奥さんたちが仲間になってたところに、うん、まあ、その旦那さん、保安官の方が、リックが入っていって、うん、せっかくみんなでこうちょっと生きていこうってなったところのそのキャンプが襲われちゃうんですよね。うんうん、で、助けを求めて、ちょっとその、なんでこうなったのかっていう研究施設があるんですけども、そこにちょっとこう、そういうものがあるらしい、と噂を聞きつけて行ってみたが、絶望。
そうだ、そこ。
で終わります。
あ、それが1の終わりだった、はい。あ、思い出してきた。で、2は、
はい、
メンバー、一緒にチーム組んで、こうね、旅してるメンバーの一人の娘さんがいなくなっちゃうんだよね。
そうなんです。
それがもうメインの話ですよね。
そうですね。で、彼女を探す過程で、うん、まあ、いろいろ仲間がはぐれたりとか、うん、怪我をしたりというところで、うん、ある牧場に、うん、ちょっと、まあ、身を寄せると言いますか。うん、で、その中で、まあ、その牧場の人たち、家族と、うん、まあ、少し一緒に行動しつつ、うん、まあ、結局最終的にはまたその牧場も大群に襲われちゃうんですよね。うん、すごい大群に襲われて。
なんで、どっから、ゾンビ来るの？もう、本当に。
本当ですよね。
いいところで。
いや、不思議なことに、ゾンビは、大群、どこかに、こう、移動してるようなんですよね。
移動してるようなんですね。高気圧とか低気圧みたいな、ね。
なんかあるんですかね。
はい。
で、まあ、それから逃れるために、またちょっとこう、仲間で少しはぐれたりとか、もうその牧場の家族たちと一緒にちょっと行動を共にしてというところで、まあ、シーズン2は終わってたんですけれども、うん、その後の話で、
そうですね、シーズン3は、
はい、シーズン3は
し、なんとね、私は梅津和夫の漫画を思い出したんですけどね。シーズン1で、はい、この人はどうしちゃったんだろうって思ってた人が、は
い、思ってた人が、あの人が
出てくるんですよね。
出てきましたね。
その今なんか、そのウォーキングデッドシリーズでは、はい、アメリカのテレビドラマとしてかなり、はいはい、
そうです。もう CS の中で、はい、もう、自らの作り上げた記録を、もうシーズンごとに更新していくという、うん、とんでもない視聴数なんですよね。うん、はい。
そうなんだ。それで、そのシーズン3まで結構固定メンバー、はい、ずっと生き残ってるメンバーは、はいはい、もう自然人気が出てくるわけですね。
そうなんです。まあ、中でも、言わずと知れた、ダリル役の、
ダリルっていうね、
ノーマン・ディラス。
ノーマンディラスっていう、あの人ね。
はい。
いうのね。
はい。
ちょっと、アメリカ人、 アメリカ人かな、薄い、ちょっと薄い顔立ちの人ですよね。
そうですね。はい。はい、なんですけど、実は1月に来日してくださいまして。はい。
それで？
はい。それで、今いろいろ。
ってことは、目の前に、目の当たりにしたの、はい、岡村さん、は
い。握手していただけました。
背はどのくらいなんですか？
背はとかそうですか？
個人的な情報。あれでかいんですか、やっぱり。
あ、まあ、でも、あれなんですね。昔、カルバン・クラインの CM とかポスターとかでも出てた方で、日本で、腰パンをして、うん、男性のトランクスのウエストラインを見せるって、カルバン・クラインの。うん、あれの方、実はノーマリーダスなんですよ。ダリルの。はい。かっこいい。
モデルさんってことじゃん。
あ、そうです。
元々。
あ、そうです。モデルさんもやってて。
あ、そうなんだ。
はい、メジャーになったのは処刑人っていう、映画が、もともと割と日本で爆発的に認知度を上げた作品なんですけども、うん、はい。モデルもやってて、カメラも趣味でやられたりとか。多彩な方なんですよね。
そうなんだ。ウォーキングデッドシリーズでは唯一こう、はい、棒ね、
そうクロスボウですね、うん、クロスボウ使い、はい、みたいな、はい、
あれがまたね
かっこいいんですよ、
いいんだよね。みんな銃社会で銃持ってバンバンやってるところ、
完全にサバイバルな男で
ですよね、はい、人気上がるよね、
はい、ただ面白かったのが、はい、その来日の時に、はい、もしこの自分が本当にサバイバルにこう身を投げ出すことになったら、どうなると思いますかっていう質問をした時に、ホテルの一室とかでこもってるね。すべてが落ち着くまで僕はこもってるって。
無駄な動きしないんだ。
サバイバルにあんまり自信がないみたいですね。はい、なんか、ロケの時に息子さんがいらして、はい、なんか俺はダリル役のダリル・ディクソンなんだから、こんなもうサバイブなんてお手の物だよって言って、息子を連れて釣りに行ったらしいんですよ。なのに、全然釣れない仕組んで、なんか、向かないんだ僕には、みたいな感じで話してて、すごい可愛い方でしたね。
パパの面目は丸つぶれ。
丸つぶれでしたね。
そう。あ、そんな一面も。
そんな一面もありつつ、でも本当ワイルドな、ちょっと今のこの日本の草食男子に見習ってほしいような。
ですよね。
はい。
まあだから、そのシーズン3はちょっとダリルが中心、はい、本当は主人公はね、はい、その保安官の、
はい、リック、
はい、役の人であり、はい、その人を中心に1、2は回ってたはずなんですけど、はい、なんかちょっと、3になってだんだん移行しつつあるよみたいな。
そうですね。全体的にこう、まあ、もともといたメンバーがやっぱりこう、狼に襲われたりとか、命を落とすっていう過程で、うん、まあ、徐々にメンバーも新しいメンバー入ってきてっていう形で主要メンバーも変わっていくと思うんですけれども、うん、まあ、その中で、ノーマン・リーダス演じるダリル・ディクションは、すごいもう、成長してますよね。
う
ん、
そうですよね。
はい、もともと原作にはない役だったんですよ。
え？原作って漫画？
はい、そうです。コミックです。
あ、それは私、去年、はい、ドイツに旅公演に行ったんですけど、はい、その時に本屋さんで見かけたの、はい、でだから、はい、今年1月にこの、はい、DVD シリーズ来たじゃないですか、はい、知ってたの、はい、去年ヨーロッパでなんだこの漫画って思ってパラパラ立ち読みした時に、はいはいはい、どうもそこのに、はい、アメリカでは、はい、もう放送するよみたいに、書いてチラシが挟んであったから、はいはい、大事に自分で撮って、はい、
そうだったんですか？
これはちょっと私にとって重要なものだ、アイテムかもしれない
で重要でしたね。
重要
です。そうなんですよ。で、もともとノーマリーダスも、はい、メルル役ってお兄さんの方、うん、屋上に取り残されてしまった、うんうんうん、人なんですけど、うん、の方のオーディション、を受けたんですよ、うん。で、でももうそのオーディションを受けた時点で、うん、もう役派役はある程度割と他のキャストも含めて決まっていた中で、うん、なぜ自分まだこのフランク・ダラボに声をかけていただけたんだろう。うん、で、オーディションを受けて、でも一回帰って、そしたらまたもう一回ちょっとセリフ言ってもらえないかって言って、うん、フランク・ダラボから電話があって、うん、で、もう一回行ってやってみたら、君のために役を用意した。オリジナルキャラなんです。
そうなの、
はい、だからもうすべて、その、映画、ドラマの中で、どんどんこう、いろいろ役を作っていくというか、まあだから、本当に、なんだろう、原作にやっぱりあるキャラクターだと、はい、ある程度そのキャラを保つというか、
そうですね。
まあ割と本当に原作に忠実に描かれてる、うん、まあちょっと違うストーリーもあるんですけども、うん、基本はもう本当に忠実にキャストの性格とか、そういったものも描いているので、うん、ある程度縛りと言ったらあれなんですけど、うん、あるかなと思うんですけども、うん、本当にもうないので、
じゃあこれからじゃん、見物は。
そうなんですよ。で、やっぱご本人も、本当にこう、彼のその、生い立ちというか、幼少期とか、そういったものもすごくこう、考えながら演じられてるっていうのが、このインタビューの中ですごくお話聞いてて。
1月にもそんな話してるんですか？
はい。
まあ、こんなレアな話を、8月に私は聞いた。
そうなんですよ。なので、なんかもう本当にこう、幼少期に、こう、まあ、ストーリーの中でも少しこう、触れてはいるんですけども、うん、森の中に一週間くらい本当にこう、投げ出されて自分で、迷子のというか、さまよったことがあるっていうストーリーとかが、こう、ちょこっと出てきたりするんですけども、うん、そういった背景とかも含めて、どういう過程だったのかとか、どういう過ごし方をしていたのかっていうことも、すごくこう考えて、他の方とかも、キャストとかスタッフと話し合って、作り上げていっている役なんですよね。
ドリルはね。
はい。だから本当に味があって、
そう
魅力のある役なんですね。
ウォーキングデッドシーズン3は、そういうダリルの見せ場がたくさんです、
ね。たくさんありますね、
うん。なんかね、ちょっと気になるのは、そのダリルの恋模様はどうなるのかっていうのは、
そこもちょっと気になりますよね。
はい、ちょっと、私、一視聴者としては、はい、この人とっていう人と今のところ、
ちょっといい感じ。
なんかちょっといい感じなので、はいはい、意外でしょうがなくて。
まあ、そうですよね、
はい。はい。そこら辺もなんか見物な一つではあるなと、はい。
そうですね。
思って見てるんですけど、ね。はい。まあ、あとね、ちょっといろいろニュースといえば、そのなんだっけ、ウォーカーの方ね、はい、ゾンビの方の、なんか、コンテストで日本人が優勝して、はい、その人が出てるっていう。
そうです、そうです。
ちょっと誇らしいことだなと。
誇らしいですよね。うん、あれ、Facebook で、はい、なんか、アバターといいますか、はい、こう、いろんな顔のパーツとかを、こう、自分で組み合わせて、うん、ウォーカーバージョンと、まあ、生きてる人間バージョンで、自分の作れたんですよ、いろいろ。うん、で、それを投稿して、それの審査、オーディション。はいで通った人が。
そうですね。で、出てるんですね、あれね。
出てます。
私、どこに出てたかちょっとまだチェックしきれてないんですけど。
あ、本当ですか？はい。出てます、出ます。
シーズン3の前半で出てる。
後半の方ですね、出てくるのが。
じゃあまだ、はい、まだ先ですね、
はい。そうですね。
そうですか、そんな楽しみもありですよ。
そんな楽しみもありで、はい。はい、もう本当にでもキャストがみんなこう作品中でこう成長していって、特にその保安官、陸の息子なんかも、うん、最初はやっぱり守られる立場で、うん、弱い子供だったのが、やっぱりこう男というか、僕は守っていくっていう、僕が引っ張っていくっていうふうな、ね、本当に一人一人が成長していくドラマなので、はい、そこがやっぱり面白いところなのかなと。
そう思います。なんかだから、普通ゾンビ映画って1時間か2時間ぐらいで、ほら映画館でやる映画は締めなきゃいけないから、
ね、
ある程度、希望を持って終わるのか、全員ゾンビになって終わるのかって、こう、二通りぐらいしか結末が分かんない。
まあそうですね。
分かんないけど。
ある程度は。
そう。だけど、そういうのじゃない、こう、結末の付け方もあるんだよっていうのを、こう、限りなく匂わせながら次へ次へと。
そうですね。やっぱり、どこでこう、終わるのかなっていうのも気になりますし。
そう、私なんかその、今、その、なんだっけ、その、息子の役はね、はい、まだ、6歳とか5歳ぐらいの。
最初はそれ、そうですね。結構、ね、ちっちゃい子でしたね。
ですよね、
は
い。今もう7歳ぐらいになってんのかな。
そうです。シーズン3で、うん、実は結構時が経っていて、うん、あれ、1年は経ってないんですけど、10ヶ月くらい経ってるんですよね。うん、だから多分、元々のシーズン1から言ったら多分1歳くらい。
取ったのね、はい。うん。でもそれでも、小学校入るか入らないかぐらいの、ね、坊やですよね、はい。私の予想では、あの子がチームを引っ張っていくように。
まあ、いずれなるんじゃないかなと。
成長するんじゃないかと。
はい。頼もしくなってますからね。
だよね、
はい。
みたいなストーリーが用意されてるんじゃないかなんて。
はい、
そんなことをね、ほんといろいろ想像しながら見ることができるのが楽しみですね。
はい、
ウォーキングデッド。
ウォーキングデッド。
シーズン3。
はい。
いや、本当に。もう、いつまででも話していられそうな。
そうですね。
中村舞さんと。そんなわけで、はい、今月はウォーキングデッドのシーズン3の話で終始しましたけれども、
はい、
ね、
は
い、また来月も面白い映画持ってきてください。
はい、
2曲目じゃあ紹介お願いします、
は
い。
ウォーキングデッドのオープニングテーマ、はい、お聞きください。
読書紹介コーナーリブル、 はい、リブルです。8月はですね、イタリアからの手紙というのをね、紹介したいと思います。新潮文庫なんですけれども、塩野七海さんの書いたイタリアからの手紙、これね、あのイタリアのね、なんていうのかな、街の風景みたいなのを本当に、あの、なんていうかな、目に浮かぶように書いてくれてるところが大好きなんですよね。あの、塩野七海さんっていう人はですね、1960年安保に参加しているつわものの作家さんで、1963年からイタリアで学び、で、1968年に執筆開始し、で、中央公論掲載のルネッサンスの女たちでデビューしました。で、もうね、ルネッサンス、つまりイタリアの文化とか、歴史をもう研究し尽くして、1970年にもイタリアに移住しちゃって、結婚離婚をし、で、今ローマ在住の作家さんです。まあ、あまりイタリアのこと書かしたらもうこの人の右に出るものはいないみたいな作家さんですけれども、あのローマ人の物語っていうのをね、1922年からこう年一冊ペースで2006年15巻まで書き上げて、で、それで完結したばっかりなんですよね、2006年にね。その人が、若き日の自分が、なんていうかな、イタリアに出会ったばっかりの頃に書いていた随筆集なんです、イタリアからの手紙っていうのは。これがまただから、なんか出会った、あの、伯爵とかね、伯爵とこう喋ってご飯を食べる機会があって、その伯爵を観察して、あの、M 伯爵っていう章を書いたりね、あと、そうだな、カプリ島に行った時の、あの、思い出を書いてたりね、すごく、あとシチリアとか、あの、多分、この人、イタリア人の気質が多分好きなんだなと思うんですけれども、すごく愛を込めて、イタリア人たち、まあ全部、あの、彼女にとっては他人ですけれども、書いているのがすごくいいので、なんかイタリアに旅行したいななんて思う人がいたら、ぜひこの新潮文庫のイタリアからの手紙を読んでから行かれると思う。なんか、イタリア人好き好きが倍増するかもしれません。読んでみてください。リブルは、塩野七海のイタリアからの手紙でした。 Radio